はい、そしたら、具体的に紡績業の中身に入っていくけども、原料に関しては、まず、一番目のところと、もともとね、これ本当はね、日本の、名産業は、まあ、綿作っていうのが、これが、これも江戸時代の知識を思い出してみると、と、大阪周辺とか、あとは愛知県の尾張とか三河周辺で、もともと綿花栽培していた綿産業があったっていうのは、覚えてる。うん、そう、それを土台にして、大阪紡績会社とかを作ろうとしていったんだけど、ところが残念ながらもう日本の、綿花よりもクソ安い、国があったんで、結局まあ輸入産業に頼らざるを得なくなるんだけど、と、そこからまあまずこの、まずまあ綿花の輸入の前にちょっと右側の、グラフを、見てみると、と、でもグラフを見るよりもそうだな、パワポのグラフを見てみた方がちょっと手っ取り早いんで、と、パワポの、まあ、題名はちょっとついてないけど1885年、1899年、1913年の輸出品、輸入品の、グラフを見てみようか、そうすると、大きいとすげえなーつって、最強だなーつってわかるけどと、さてその後85年から99年にかけて輸入品、輸出品、輸出品、輸入品において大きな変化が起きてるんだけど、さてすんごい変化があるんだけど気づく？お、素晴らしいとね、これ中にはね、緑茶が輸出品から消えてますとか、ね、あとなんか輸出額がなんか結構増えてますとかね、いろんなやつがいるんだけどと、はい、その通り、はい、次の、今度もう一つ目のパーポ資料を見てみると、はい、ここで、1885年から、1885年から99年の時には綿市が、輸入産業から輸出品の2位に躍り出てると、ちょうどあれだよね、幕末のあの輸出レースの話を聞いてると、分かりやすいよね。でそうすると原料となる綿花がこれが海外が強すぎたせいで輸入に頼らざるを得なくなるから、なら輸入品の綿花が、まあ輸入品1位に綿花が出てきちゃう。ちなみにこれグラフ問題だと、この生糸の部分、あとは綿糸の部分、綿花の部分とかを、あともう一個何かしら追加するんだけど、あいうえおとかにして、例えば、生糸の部分を、空欄あにしておくと、そうすると、空欄あはもう輸出品ずっと1位だからこれ生糸でしょつって、で、一方で輸入品から輸出品になっているものだったら、あこれ空欄いになったら綿糸だよねつって当てはめられると。で、その後、一方で空欄ウの綿花の部分が、そうすると輸入品1には綿花が来るよね。で最後の A とかは選択問題とかで消去法のやつで残りのやつを選んであげればいいと、うん、お今、ね、ちょうど、グラフのところでチェックしてるのは、いい勉強の仕方、ね、そう、このグラフだけだとただ青ペン引いてあるだけだからね、はい、ですんで、はい、そっから、はい、ここで、次の、はい、またパワポの資料移ると、と、まあ、ちょっと板書してるのを待とうか、うん、そう、綿糸は輸入産業から輸出産業に変わるよっていうのが、それがポイント、うん、で、はい、その下の今度は、次の、パワポ資料移ると、綿花の輸入と、あとは綿糸の輸出ルートっていうのを見てみると、もともとこの綿花に関しては、初め中国から輸入してたんだけど、中国よりもクソ安い国があって、それがイギリスが植民地化しているインド産の綿花と、はい、ですんで、はい、そうすると、このインドからこれを輸入していくときに、そのときにインドに、ちょうど地図のところね、パワポ資料のところね、ボンベイっていう都市があるけども、と、そのボンベイっていう都市から、これを輸入するときに、これまあチリ知ってるかな、途中このね東南アジアのマレー半島の下にマラッカ海峡ってあるの、知ってる、そう、このマラッカ海峡が一番危険な航路だからね、はい、ここ通っていけば、その後、神戸港とかにも輸入しやすいよねと、先生神戸に輸入するんですかと、だって大阪とかで紡績会社が出来上がるから、だから神戸港に輸入すればいいの、 ですんで、あとまあちょっと神戸と横浜の、そこら辺のちょっと違いについては、さらっと話をするけど、でその後この神戸港から、まあ綿糸とかそういったものであれば、これは庶民衣服だから中国とか朝鮮向けに輸出しやすいよねっていうことで中国や朝鮮に輸出していく。そのために、途中、綿花の輸入関税とか綿糸の輸出関税、これ政府が撤廃してあげたりしてと、すげえ政府あの鞭入れまくってんねと、よくよく考えるとあの競馬の実況は分かりやすいよね、政府の鞭が入ったみたいな感じでね。で、この時のボンベイ航路っていうのをこれを解説した、解説っていうか、まあこれをね、開いた会社が日本郵船会社っていう、まあそれの一応、これ、日本郵船会社の代表的なね、三池丸っていう、まあそれの写真のストーリーだけど、日本郵船会社って昔どっかで出てきたの覚えてる？なんかで見た。そう、これ昔、食産工業のところの60ページで出てきました。60ページのところで、今は別に自分で確認してもいいよ。で60ページのところで、三菱が、共同運輸会社と合併して出来上がったのが日本郵船会社。だから食産工業とやっぱり産業革命、ここら辺も連動性があるから、はい。そしたらはい、これで、輸入、ルートが分かったと、で、はい、それからあとはまあついでに後々まあ語句のチェックもしていくけども、次の、パワポ資料の紡績業の発達っていうのを見てみると、はい、もともと、手工業から機械に変わっていくから、まず、紡績業の、手工業が鉄麦そのまんまやんとね、もう逆にこれできない受験生、あの本当あのこの法則知るだけでもうあの悲しみを覚えるよね。で、そこからガウンタッチが発明した水車を動力にしたガラ棒、これがガラガラガラガラ音でうるさくて、で、その後、後々に、イギリス製のミュール紡績機っていうものに変わり、その後いずれリング紡績機っていうのに変わっていくけど、先生写真もなんかちゃんと準備してるんすねと、そうで、先生ミュールとリングのここら辺はと、まあミュールとリングの違いは後々これはやるから放っといて、まあ紡績機っていうのがついているように、あ機械だなっていうのが写真からも分かるはず。はい、そしたら、はい、パワポ置いといて語句の確認見ていこうと、はい、1番まず原料が輸入綿花で、これが中国産からインド産に変わるけど、論述がある生徒はこれによって、外国からのクソ安い綿花のせいで日本の綿作はどうなっちゃいましたか。日本の綿作は上に 0.5 行ぐらい書けるスペースが、あるんで、ちょっとこれは論述がある生徒は追加しておくといい。日本の綿作は衰退することになっちゃう。まあ問題によってだけど、例えばその時にまあ字数に、まあこういった条件視点の中で、綿作についてとか、ね、輸入綿花について触れながらとか、綿花の、生産綿花、原料の綿花について触れながらって言われた場合には、日本の綿作は衰退したっていうことを書かなきゃいけなくなる。はい、で、そこから右側、中国産からインド産に切り替わると、そのインドから輸入しやすいように右側、日本郵船会社が、下に書いてあるけども書き込みのところに最大手の運輸会社と、これ60ページの食産工業で出てきたけど、はい、インドから輸入するためのボンベイ航路を開設と、で他にもまあいずれアメリカとかに生糸を輸出したりするから、いろんなそういった航路を開設したり、あとはそのための船とか生産したら政府がお金出してあげるよと、先生まだ、人参与えるんすかって与えまくりよ。はい、それがその下の造船奨励法とか航海奨励法、まあここで船作ったらお金出してあげるよと、あとは航路開設したらお金出してあげるよと、はい、それが1896年に制定されてるけど、まあこれは頻度低いから余裕があったらっていう感じで構わないと、はい、そして左側戻って輸出先は、これは、まあ綿糸自体が、まあ、そもそもこれが庶民服だから中国や朝鮮向けに輸出して、それの紡績技術が はい、その下のまずは鉄麦と手と宝石の棒をつなげればいいだけ。それが訓読みになってるだけで、人力って下に書いてあるけど、いわゆる手工業のことと。はい、で途中で一旦ガラ棒、ガラガラガラガラなるからガラ棒で、ずっと全部これ、鉄麦ガラ棒ミュール宝石ミング宝石全部宝石の棒っていう字が使われてるもんね。で、ガラ棒に関してはガウンタッチ、ガウン時宗って書いてあるけど、ガウンタッチで覚えた方が漢字間違えることはないでしょうと。で昔も60ページの第1回内国さん、官業博覧会で最高賞受賞したっつって、出てきたやつで、その後イギリス製のミュール宝石機からさらに、アメリカ式のリング宝石機に変わるんだけど、先生ミュールとリングは、どっちがどっちか分からなくなるんですけどと、いつも言ってるけど50音順でミュールはマ行、リングはラ行と、だからミュールの方が先でリングの方が後と。でまあ、なぜリングに変わったんですかと、そんな問題聞いたらもう頭おかしいけどと、まあ一応ねミュール宝石機は、熟練工じゃないと、ある程度もあの知識あのもうちゃんとした技術を持ってる人間じゃないと、使えないのがミュール宝石機なの、で、だから、まあ、例えば素人が手出したりするとまあ、怖い話だけど指ちょん切れちゃったりそういう可能性があるから、一方でリング宝石機であれば、まあ、そういった熟練工じゃなくても、まあ、ある程度素人でもできますよっていうのがリング宝石機なんで、ですんでリングに変わっていくっていうだけ、まあ、だから、まあ、そこまで教える、人も中にはいるかもしれないけど、それはもう東大向けの話ね、はい、で、はい、その、ミュール宝石機を大量に導入して、そこから、出来上がったのが、まあ、大阪宝石会社っていうのがあるけど、はい、一応、まあ、パワポの資料も、一応ありますが、一応こちらが、大阪宝石会社の写真だけど、大阪宝石会社の写真はあれどっか行っちゃったよ、あれれれれあれれおかしいぞとね、見つからないぞと、こっちだ、はい、ちょっと待ってねと、はい、大阪宝石会社は、はい、でかすぎね、うん、これね、もともと政府も一応宝石を発達させるために政府もね、一応会社作ってたのよ、会社っていうか、うん、官営工場作ってたんだけど、それのね、5倍です、大きさ。これがいわゆる産業革命なんよって言ったのが渋沢栄一なの。まあ、さすが渋沢さんだよねと、はい、で、大阪宝石会社の大阪の坂、ね、近現代の漢字だからもう漢字間違えるやつはそんな少ないと思うけど、一応間違えそうなやつは大阪の坂、あとは宝石の棒とか石、そろそろ漢字は書けるようにねと、はい、で、丸一番、渋沢一が1882年に設立し、まあ、家族とかそういった人々から出資を募って83年に創業開始と。で、英国のイギリスのミュール宝石機を採用と。で、動力は蒸気力と、人力なわけないもんねと、あとは電力はまだ早いね、電力はねいずれ大正時代になると電力が普及してくるから、まだこの時代は蒸気力と。で、1万水規模の宝石工場って書いてあるけど、先生1万水って何ですかと、これね糸の数え方は何個じゃなくて1水とか言ってカウントしたりするの。なら今までは2000個作るのが、定番だったんだけど、それの5倍で、正確に言うと1万500水規模1回動かすと、これで1万500個作れるよ、やばくねと、それがいわゆる産業革命の、大型機械だよねと。ただ宝石業こそ、これが、いわゆる工場製手工業から工場製機械工業なんだよね。はい、で、その下丸三番、昼夜二交代制の24時間操業と、昔そうだな、共通テストの前のセンター試験でね、24時間の、まあ、操業で昼夜二交代制、これを正誤問題にしてるやつがあったけど、レベル高くねと、三交代制そんなね、労働基準法を守るような時代じゃないのよとね、1日の労働時間は12時間が当たり前だからで、後に、大正市内になって三重宝石っていうところと合併して東洋宝石会社、に、変わっていくけどもと、この大阪宝石会社が、これが成功したことを受けて、その後出来上がったのが金ヶ淵宝石会社、略して金宝が出来上がったり、それから後々にはいずれ日清宝石会社、日清宝 何してるか分かんないところね、何してるか、まあ、いろんなことやってるんだけどと、はい、で、そういった大阪紡績会社の成功があるから、大阪紡績会社のところから矢印が出ているけども、その上の方に矢印が飛んでいって、辿っていくと、その矢印の元を辿っていくと、さっきの企業勃興のところの、はい、中心イコール紡績業っていうところに矢印がちょうどつながっていってるよねと、自分自身でこれは、まあ、色ペンで追加する形でも何色を使っても結構だけどもと、なんで紡績業が企業勃興の時に中心になったんですかと、大阪紡績会社がすでに1882年に設立されていて、それが見事政府の後押しもあって成功したから、そしたらじゃ あ, 大阪紡績会社成功したんだったらじゃあ俺も同じ紡績会社作れば成功すんじゃねっつって、いわゆる2番煎じがどんどんどんどん続いていったから、だからやっぱり一番手を切るっていうのは一番やっぱりあれだよね、誰もやってないことをやるっていうのは非常に重要なわけだよね、はい、だから大阪紡績会社が聞かれる理由はその日本の紡績業の発達に、貢献したからと、はい、そして、その大阪紡績会社の、まあ、誕生とあとは他の紡績会社がいろいろ誕生した結果、その下後々1890年には綿糸の輸入量を綿糸の生産量が上回り、1897年には綿糸の輸入量を綿糸の輸出量が上回る、これも大半の受験生が、年号が覚えられないしもう輸入量が生産量が輸入量が輸出量がなった。
さすがに順番のままなんで、国内の生産が超えたらそれは先に行って、その後輸出がその後に。
そうそうそうそう、そういうこと。うん、これまたパワポ資料見ようか。はい、一応大阪紡績会社の写真は、これはまあ、放っといて、と、はい、その下の綿糸、綿糸の輸出入の変遷ってあるけど、と、緑線が、これが生産量と、で赤線が輸入量と、で、それから青線が輸出量だけども、と、まあここで、うん、と自分自身でここら辺分かんなくなったらと、まあ一般的な受験生はね、まあちょうどお前はできるからとそう、できない生徒の場合には、ここで自分自身でグラフ作って、ここからまず輸入量を、こういった、まあ、計算すると輸入量は少しずつ減っていくはずだよねと、だから問題で例えばこの赤と青と緑のそれぞれこれは生産輸出輸入を示しているがどうなりますかっつうと、赤は徐々に減っていっているから輸入量だろうなと、で、一方で、徐々に増えていくのがそれが緑線が生産量だろうな、で生産伸ばしていったら余った分をその後輸出していけばいいと、だから、ここで輸出量が、1800、その後90年に生産量が輸入量を上回り、輸出量が、輸入量を上回っていくのが97年、うんと、でも先生年号がこれが覚えられないんですけどと、あとは、ね、さっきのザグリ製紙とかキートの輸出量のやつが覚えられないんですけどと、うん、そうですんで全部それは年号はゴロで覚えればいいと、輸入量生産量とかもグラフで自分自身でグラフにすればいいだけだけど、まず、さっきちょっと飛ばしていた、ザグリ製紙とかそこら辺の94年とか1909年の覚え方はと、もうキートに関しては最強の産業だったからと、一挙に中国抜いて世界一位に躍り出てから一躍新国抜いてと、中国の新国抜いてと選挙みたいな感じで、であとはちょっと強引だけど、ね、渋谷にあるね、まあよくまあまあつうか男はまずいことはないけどね、渋谷にある女の子の大体まあそうだな服とか買ったりする建物わかる？お109ね、入ったことある？
前まで間違いは
マジであったの109あったんだ、ね、ま109入りづらいよ。
8年くらい前
から
ありました、
うん、そう、あれは、うん、俺も入った時には、うん、さすがに、うん、場違い感もすげえ感じた。で、一躍申告抜いた、一躍申告で1894、はい、申告抜いた、申告抜いて1009で1900-09で、これでキートのところは覚えられると。一方で、綿糸の1890年と1917年は、まあ、覚えづらいから、覚え方に関しては、これはまずそうだな、前提条件として、サッカー選手は分かる、
はい、
うん、 では7年かな7回かな8回かな、バロンドールを受賞したことのあるアルゼンチン代表のレジェンド神といえばそうリオネルメッシ、ね、でメッシがデビューしてからのもうバルサでの、ね、それからその後のメッシの飛躍絶句なレベルこれ知らない女の子とかも知らないやついるからねもう本当ね、もう説教してやろうかなんつって、メッシ知らないわさすがに大谷翔平知らないのと同じレベルだからねいや世界で言ったらメッシ逆に大谷翔平知らない人の方が多いだろうけど
でメッシがメンシです
そんなところにお前こうやってこだわってるのかな
で飛躍ゼクナで飛躍で189ゼで1890年とでクナで97年これは俺も、クオリティ高いなっつって、自分で自分を褒めたい生徒はあんまり褒めてくんないからそしたら、はい、先ほどの97年のところの極濃価格に戻るとこの輸出量が上回っていた背景にあるのがさっきまあパワポでさらっと見せていたけどもその上の政府の奨励策っていうところから、まあ、綿紙の輸入量輸出量に矢印が出ているけども、まあ、自分自身で後々追加しておくといいかなと、はい綿紙の輸出関税を政府が撤廃させあとは綿花の輸入関税を政府が撤廃させたからと、これを綿紙の輸出関税と綿花の部分をこれを正誤問題で、まあ、ひっくり返したりするやつがいるけどいや綿花は輸入するもんでしょうと、ね、綿紙は輸出するもんでしょうとそれを分かっていれば間違えることはないでしょうと、はいそしたら、これで紡績は終了とで続いて今度は綿織物業に移っていくけど、はい、綿織物業に関しては、これまたそうだな、パワポの資料をちょっと見てみようかと、はいパワポの資料のところのと、はい今度は次の、うん、とそうだなまた貿易品の輸出品の輸出品輸入品とかの、ものを見てみると、そうすると1885年と99年まではさっき見たけどもここまでずっと輸入品目にあるものが綿織物なんだけど綿織物っていずれ最終的に昭和時代来るってなんかやったよねそう徐々に大正時代になって1913年になるとおっ綿織物が伸びてきてんね4位まで伸びてきたね、うん、まあまだだけどね、うん、だから最後の綿織物のね大外からのやつはまだお待ちを、ね、もうその時にはもう熱く、ねもう昭和時代に綿織物綿織物みたいなまたやるのいや正直疲れる、はい、で、その下のところ、はいでさらにもう一つのパワポの次の、はい綿織物業の発達も見てみると、はいこれちょっと、まあ国公立の論述系の話になるからね、まあ、国公立の論述がある生徒はちょっと知っておくといいけどもともと手織り旗、が使われていたんだけどもこの手織り旗のね一つ問題点は、これねあの旗織り機ってあの作り方はまあさすがに経験ないだろうけどあの横織り縦折りが必要であの糸を、これを一回まず縦に折って横にずらしてでこれで布に加工していくわけよだから縦に横に縦に横に縦に横に疲れるよね、で、イギリス人のジョン・ケイっていう人がその下飛び火っていったものをこれを発明するんだけど、これ世界史では飛び火は赤ペンレベル知ってる
名前しか知らない
名前しか知らないねそうでそう何これっつってで、飛び火一応でっかく、これ一応写真か、写真のところちょっとでかく、したけど、この飛び火っていうのは、先生なんかこの変な、うん、なんかただのなんか丸っこいなんかペンみたいなものがなんかそれが意味あるんですかとこれのね先っちょに、糸をくっつけるので糸をくっつけてでさっき言った、この、縦折り横折りを一回これをするとこの飛び火がその動きをそのまま再現してくれるだから1回動かすだけで10回分やってくれる生産量1個に上がるじゃんそうだから世界史だと飛び火は効かれちゃう
日本酒だと全然聞かれないけど、でその後いずれ、また今度は右側機械に変わっていくんだけどと、その中で外国製の、まあ、力食器が入ってくることは入ってくるんだけど、国産の力食器も作られてて、国産の力食器はこれなんかあれ先生なんか手織り旗とあんまり違いが、まあ言いたいことはわかるで、まあこれであれば農村の、まあ、ちっちゃな工場でも使えるよねっつって、これ発明したのがトヨタの創始者の豊田佐吉、で、その国産の力食器は農村部 で一方で都市部にある大工場とかでは、輸入力食器はレベルが違うなっていうのが、ね、写真から分かると思うけど、ですんで一応何国産の力食器って何と、まあ、これは農村部で使われたものっていうことね、で都市部だと、輸入力食器っていうものが大工場で都市部で使われていましたよと、まあ、ここら辺の、ところまで聞いたらちょっと論述ではレベル高すぎるけどと、はい、そしたら綿織物業の極の確認をしていくと、はい、1885年に まず、綿布はもともと幕末の時に、外国から綿布って書いてあるけど、まあ、これは字数の関係上綿織物、がちょっと、まあ、文字数的にね入れるのが厳しかったんで綿布にしておいたけど、綿布の輸入量が綿布の生産量を上回る。なんで先生こんなに早く回復したのと、これ別に理由はほとんど知らなくてもいいけどと、ほら外国から綿紙輸入してたじゃん、だから外国から綿紙輸入したら綿織物作れるよねっていうだけ。それですぐに回復したのね。ただその後輸出量を上回るためには綿紙が強くならない限りは綿織物はその後伸びないから、だから綿織物がその後伸びていくのはもうちょっと後になるけど、はい、その下のところ、初め使われていた道具が、いわゆる、手工業の人力の、はい、手織りバターとで飛び火っていうのはその下、イギリス人のジョン・ケイ、これは、黄色の蛍光ペンで追加しといて、はい、ジョン・ケイが発明した飛び火を取り入れで改良し、後々に右側機械製の動力で動かす国産の力食器、これを発明したのがトヨタの創始者の豊田佐吉。トヨタじゃないですか、豊田佐吉。ならちなみにトヨタの本社には、この国産の力食器が置いてあるの知ってる？実はだから名古屋行って、でトヨタの本社行くと、もともとトヨタはこの紡績、いわゆる綿織物業からスタートしてるから、だからこの国産の力食器が飾ってあって、トヨタのいわゆるこの歴史を語る上では、これは外せなくて、その後アメリカとかでフォードとかそういったものが自動車会社が出来上がって自動車産業に、その後転換したのがそれがトヨタになるわけ。はい、で、後々右側これが最終的に、1909年と、ちょうどキートが世界一位になった時と同じだねと、はい、綿布の輸入量を、綿布の輸出量が上回ると。で、これの輸入量生産量また輸入量輸出量、これも綿紙の、形と同じだから分かんなくなったらグラフを書いてあげれば、いずれ、輸入量が減っていって生産量が増えていって輸出量がいずれ伸びていくんだよなっていうグラフを考えれば、まあ、乱記する必要はなしと。はい、そしたら、最後、その後の今度は鉄道業に移っていくけども、はい、鉄道業に関してはもうこういった産業っていうのはね、一個一個やっていくんじゃなくて全部が実は連動していくんだけど、鉄道業において日本で最初に作られた、関越鉄道は横浜とあとは新橋の間に作られたけど、民間の鉄道会社で、はい、最初に作られたのどこですかと。これなんか受験生できないやついっぱいいるんだけど、例えばさっき日本郵船会社ってやったよね。日本鉄道会社っていうだけです。ですんで、1881年日本鉄道会社っていうのが、初めはこれは上野からね、埼玉県の、熊谷っていうところまで、知ってる？暑いところね。暑いところねとか言って、俺もそれしか分かってないっていうね。で、いずれこれがね、群馬県の高崎までつなげていく。まあ、それの理由に関しては後々わかるけど、で最終的には上野青森間までを1891年までに開通させていくんだけど、はい、これは家族が出資した、最初の、民間の私鉄会社と、はい、でなぜ81年なのかっていうのもちゃんと理由があって、右側にウィンって矢印があるけど金六交際証書、緑の蛍光ペンで追加しといて、金六交際証書に関しては、これ確か家族や士族にお前らの給料全部カットするからねとね。で、まあその代わりお前らの給料数年分を、いずれ、まあ支払うから、で、 5年間換金できなかったの覚えてる？
お、覚えてる、
うん、ということは5年後の81年に換金できるから、ここで家族の連中たちがずっと貯め込んでた金力公債証書を資金源にして、日本鉄道会社がこれが大成功するので、大成功する理由、これもまたちょっと日本鉄道会社のそうだな、パワポちょっと見てみると、とキートの輸送ルートっていうのを見てみると、これがはじめ上野から、埼玉県熊谷まで、でその後群馬県高崎までつなげる。この高崎の隣にあるのが富岡製糸場だから、それが日本鉄道会社がつなげたルートなんだけど、これ高崎線っていう電車があるの知ってる？知らないか。うん、そうだな、場所的にな、うん、そう、これ例えば埼玉の、うん、大宮とかで事業すると、あの高崎線ですか？うん、高崎線はもうだからお前ら高崎線にお前ら誇りを持てと、高崎線は何と呼ばれたか、キノア運ぶ鉄道なんだよと、だからシルクトレインなんだよつって、シルクロードじゃなくてシルクトレインねないわゆる日本のシルクロードだけど、とでそこから群馬県高崎から上野まで運んで、上野からちょっと東京駅は少しだけ離れているけども、そこから東京から横浜の間は関越鉄道がちょうど出来上がってるよね。でそこから横浜港からであればアメリカ向けに輸出しやすいよね。あ、そういうこと。そうだからこれ東大の面白い問題だったけど、と横浜港から輸出されているものは生糸、神戸港から輸出されているものは綿糸で、輸入されているものは綿花、それぞれのルートの違い、なぜ無理やろ普通に考えたら、まあこういう説明すればね、地図使っていくと、逆に産業って鉄道関係もやっぱり必要なんだね。まあ、世界史やってる生徒からすると、例えばマンチェスターとリバプールつなげたのが、それが産業革命の始まりだったりするのは知ってる？あんまり知らんね。あ、うん、チリでやったりするでしょ、うん、はい。でその日本鉄道会社が見事大成功したから、じゃあ日本鉄道会社に引き続けっつって、で、プリントのところ日本鉄道会社から左側に矢印が出ていて、この日本鉄道会社に続いてその後山陽鉄道とか九州鉄道とかが出来上がっていったから、先ほどのちょうど企業勃興のところの、中心イコール紡績業、鉄道業、なぜ鉄道業が、これが中心になったんですか、ところは日本鉄道会社の成功があったから。だからこれも結局、大阪紡績会社や日本鉄道会社っていう、それの最初の一手をまず、ここでね、ついた会社がいたから、そこから、他の、まあ、2番煎じがどんどんどんどん続いていった、はい。で、一方で、政府は政府で官営の、はい、鉄道が、東京からはじめ横浜と、でその後、いずれ大阪神戸で、それをつなげたのが東海道本線が全通するのが1889年と、はい、東海道本線が、全通してるけど、この年と、民間鉄道が、増えていったこともあって、同年その下官営の営業キロ数、距離数って言っても結構だけども、いわゆるレールの距離を、これをレールのね、長さを比べると民営の方が上回ると、はい、でそこら辺一応これすっげーめんどくさかった、はい、パープ見ようか。はい、次の鉄道網、1892年の鉄道網で、先生もしかしてこれ作ったん？作ったもうマジもう頭狂いそうになった、はい、そうすると赤ペンがこれが関越鉄道でね、で九州鉄道とか山陽鉄道とか、あとは日本鉄道会社が青森県までつなげてるけどね、なんか民営の方が増えてんなってのがわかるでしょうと、で、その下の今度は次の、グラフ、関越私有鉄道の営業距離っていうのを見てみると、1889年これが逆転してるよね、私鉄の方が増えてるねと、はい、で、はい、ただ、その後これがね、日露戦争の時にめんどくさい状況になるの、次の、次パワポ資料の1906年の鉄道網見てみようかもっとこれ頭狂いそうになったもうやだっつってもう作るだけやだっつって、正直もうなんつうの、もう、あれだね、もう あのネットに載ってるやつをそのまま引用したいぐらいだったけどと、でも作るのも自分で作んなきゃなっつってね、で、もうこれ見てみるともう、民間とあとは官営が入り混じってるよね、で、日露戦争の時に問題が起きる。東京から、神戸まで、まあ、例えば、軍需品とかの例えば弾薬とかそういったものを輸送する、その時には問題なし、途中で民間鉄道会社に委託すると、民間鉄道会社って株式会社だから、そうすると時刻の発車時刻とか全部発表するのよ、全部バレちゃうそう、ならそういう問題があって、軍事的な問題からこれ全部国有化しておいた方が絶対いいよねつって、1906年に後々やるけど鉄道国有法っていうのが制定されるから、その下のグラフをちょっと見てみると、はい、その次の今度はパーポの、はい、関与、私有鉄道の営業距離を見てみると、はい、そうするとあ、もう一挙に国鉄、国有鉄道に変わったなっていうのが、これが分かるはず。だからまあもうこんなの逆に論述問題で聞かれたら、うん、背景なんですか、鉄道国有法が制定されたからおしまいって、うん、聞かれるだけ。
は
い、
なんで私鉄がちょっと残ってる
んですか。あ、まあ、あの地方 の、 あの正直いらないところ、
あ、買い取らない、
そう、買い取る必要ないよね、うん、ここ別にあの軍事的に必要ないもんねっていうところは、うん、まあ、うん、買い取らなかった。はい、で 90% 近くがほぼ国有化されるけどと、はい、僕の確認、はい、テキストのところ戻ると、はい、81年から右側の方ウィーンって見てみると、1906年、鉄道国有法が制定されたのが西園寺肝持丸一内閣で、私鉄17社を買収して 90% を国有化。なんでですかと、日露戦争後戦時に際しての物資輸送をスムーズにするため、はい、あとはこの民間の鉄道会社が途中で赤字経営に陥りまくってたのが、あったからと。まあ、今でもあの地方の JR とかで赤字抱えているところいっぱいあるでしょ、ね、はい、で、はい、鉄道業に関しては、まあ、だからここから鉄道の歴史ってテーマ誌にすること可能だから、ね、うん、まあ、昔やった官営鉄道から、それから鉄道国有法で、大正時代に原敬内閣の時に鉄道網がさらに全国に拡充されて、戦後にこれが民営化されて JR になるっつって、まあ、だから生徒の中で先生鉄道の歴史とか言って過去問で出されてるんですけど、あんな通信でやってる知識をただ細切りにやってるだけだから安心しなっつって、ね、ビビる必要はなしと。はい、そしたら、その下最後残りの鉄鋼業機械工業に関しては、はい、陸軍関係の、まあ、物資とか、そういった軍需関係のものを生産するために、1901年に、まあ、ここで、作られたのが、北九州市八幡村に設けられた八幡製鉄所と、はい、これは官営の、まあ、もちろん製鉄所だけどもと、写真は別に、まあ、ほとんど聞かれもしないから、うん、一応、まあ、写真、まあ、こちらが、はい、八幡製鉄所ですが、では、実際出された入試問題からの、出題ですと、八幡製鉄所は北九州市八幡村に設けられましたが、なぜ北九州市八幡村に八幡製鉄所が作られたのか、それの理由を60字以内で、答えよ、ちなみに出題校は海上中学校からの入試問題です。いける？おお、そう、うん、
日清戦争で勝った時の、うん、清国にある鉄を輸入するその利権を利用する、うん、それを結びつけて鉄鋼業を動かすために北九州っていう立地が有利になった、
うん、おお、なんで知っとんねん。
最近久しぶりにあの漫画見返して頂上から
漫画日本の歴史ちょっと有能すぎるね、すごいね、
これは多分小学生用なんで、
小学生用じゃないなでもまあ一応あのあれだね、あのまあ中学受験で聞かれたこともあるからね、はい、その通り、はい、これ答えられるやつね、もう久々に見たよ、うん、
小学校
の
時も答えられ
た、答えられないよ俺も、うん、あのそれ見た瞬間にもうちょっと諦めそうになったもん、うん、はい、
小学校の時は多分答えられたと思うんです、これ覚えてた、
なるほどね、あ、
中学の時は多分答えられなかった、
なるほど、お、うん、ま、もちろん大学入試でも一応聞くことはできるけどね、はい、で八幡製鉄所はその下、技術はまず、どこの国に依存しましたか。さすがにまあ日本はこれ、論述問題でね、これ聞かれる時に当時の、重化学工業に関してはまだ未成熟だった、これちょっと論述で 当時の重化学校系は未成熟だった。でまあ頻度で言うと青でアンダーラインで、で先生どうやって聞いてくんの例えばこっからその未成熟で結局輸入に頼らざるを得なかったから、なんという産業が重要視されたんですか、製紙業結局製紙業界と。そうなら輸出産業が結局赤字を、これをね、解消するためには、ちゃんと、まあ、外貨獲得産業っていうのが重要だよねっていうの、
は
い、
軽工業だとまずいですか、製紙業に具体的
に。あ、宝石業は逆にね、実は赤字なの、輸入免許があるから、うん、そう、そのせいで実は結局宝石業はいくらやっても輸入免許で苦しんでるから、うん、だからそのせいで結局、まあ、宝石業は書かないで製紙業を論述では書く、はい。で、その下のところ、原料は、まあ、技術はドイツに依存、うん、で、原料が真のダイヤ鉄産のヤーっていう漢字は丸をしといて、これは、二水だからね、三水じゃないから漢字間違えないように。でそのダイヤ鉄産を、これを鉄鉱石を輸入しやすい、立地条件が北九州だからね。であとは、その、八幡製鉄所のすぐ背後に筑豊炭田があり、後々に、まあ、満州に進出していくと、満州の武順炭田の方がそれの生産量が多いから武順炭田に切り替えられていくと、はい。で、まあ、八幡製鉄所に関してはこれは、陸軍を中心に、まあ、陸軍の、まあ、軍需品とかを中心に生産していたから、じゃあ海軍専門として今度は右側、日露戦争後、ね、まあ、そもそも八幡製鉄所が軌道に乗るのも、日露戦争後だしね。で日露戦争後の1907年に、今度は民営の、まあ、今度は、うんと、まあ、兵器製造会社として日本製鋼所の鋼っていう漢字はこれは鋼と、ね、鉄よりも鋼の方が強度が強いのは分かる。これ分かんないです、結構いいから。だからゲームやれと、鉄の剣より鋼の剣やろと、ね、これ女の子に言うと多分女の子は鋼の剣、そんなん使ったことないわよとね、お前は銅の剣でも使っとけって思っちゃうけど、はい。で、その下、日本製鋼所は三井とイギリスの会社が提携して、北海道の室蘭に設立された兵器製造会社、うん、昔生徒からね、先生これの問題でどこにこういった会社とかが作られたかの地図問題が出てと、分かるわけないじゃないですか、室蘭は北海道に決まっとるやろ、ねラベンダー畑知らんのかいっつってね、知りませんよそんなのはつってね、まあしゃあないね。はい。で、はい、一方で、その下、1年前の1906年に、アメリカ式の旋盤の完全製作に成功したのが池貝鉄工所、これ日本製鋼所の鋼と漢字違うから間違えそうなやつは丸をしておいてと、アメリカ式の旋盤の、完全製作に成功と、はい。で、旋盤って何ですかつって、まあ、大体質問があるから、物を削るための工作機械って書いてあるけどと、まあ、もっとそうだな、うんと分かりづらく、分かりづらいかな、分かりやすく言うと機械を作るための機械です。例えば何でもいいけど、ちょうど例えばこの棒みたいなものね、これの先っちょがとんがってたりすると、そうするとまあ怪我したりする可能性があるから、まあ工業高校とかもね、まあ、ここであれば旋盤はもう普通に学校とかで、まあまあ、そういった授業の中で、旋盤使ったりするけども、くるくるくるくる回ってるところにそこに近づけていって、そうするとそこは削れていって物の形を整えることができると。で、ただ、まあ、うん、まあ受験生との、池貝鉄工所が果たした役割が重要な理由って分かってる生徒なんて全くいなくてと、なんで重要なんですかと、さっきのさ、ミュール紡績とかリング紡績って外国から輸入してたよね。その機械を作るための機械を作れるようになったのが池貝鉄工所なの。だから日本の重化工業を発展させるためにはこの池貝鉄工所がいなければ、もういわゆるずっと外国からの輸入機械に頼らざるを得ないよね。ああ、地方にある近所の町工場とかの、まあ、ああいう機械を作っていくのがこの池貝鉄工所の役割だよっていうことです。はい、これが以上産業革命と。